コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
今週はスタンド FM から新たなニュースが飛び出してきました。いよいよ新生スタンド FM といった動きの様相。さあ、週末ですんで、音声メディア関連ニュースまとめ、早速行きましょう。まずはホットトピック。
2024年12月3日、吉本興業株式会社公式リリースです。吉本興業グループのファニーが新サービスの提供を開始、縦読み漫画、ショートドラマなどエンターテインメントプラットフォームを拡大。
このプレスリリースは吉本興業自体のプレスリリースで、いわゆる株式会社ファニー、まあファニーというのは吉本興業グループのデジタル関連のエンターテインメントの会社ですが、その全体のプレスリリースなんですね。縦読みのウェブ漫画を始めるですとか、ショートドラマアプリを始めるですとか、様々なデジタル関連のエンターテインメントを発表したんですよ。で、その中にこう書いてあります。引用します。2024年8月からファニーに加わった音声配信プラットフォームスタンド FM についても新番組キャンペーンが始動しますということなんですね。いや、買収された時に私もそのどういう戦略を打って出るかという話をした中で、ブランディングを新しくしてくるんじゃないかという話をしました。で、まあ、もしくは、ファニーラジオに名前が変わるなんていうこともですね、まあ、ライブとかでは予想してたんですけども、名前は変わんなかったですね。うん。スタンド FM、そのまんまで来ました。このファニーのリブランディング自体も、なんかね、ふわふわっとしたマシュマロみたいな赤いオレンジ色みたいなキャラクターがフューチャーされていて、もう完全にそのファニーのリブランディングなんですよ。ですから、その中の一翼としてもうスタンド FM とはっきり名前を出してきましたから、もう完全にこれでいくということだと思います。いやー、皆さん、スタンド FM、 スタイフという名称ね、これからも長く使っていけそうですので、ほっとした人も多いんではないでしょうか。そしてこのリブランディング自体は新会員プログラムファニーリワーズという大きな戦略の一つになっていて、スタンド FM でも確かメンバーシップの振り込みか何かが遅れたとか、トラブルがあったような連絡が来てた人もいるんじゃないでしょうか。多分そのあたりもね、システム更新とかで絡んでるのかなっていうのはちょっと今回思いました。ですので、公式プレスリリースにはそのファニーグループの様々なサービスが書いてあるんですね。ファニーモール、ファニーチャンネル、ファニー X。で、その中に本当に普通にファニーホニャララじゃなくてスタンド FM という名称がはっきり書かれているんですね。ですからもうこれは8月から買収されて、様々なリブランディング、新しい展開の、まあ、内部のちゃんとプレゼンやレビューを受けて、もう完全にこれでいくというお墨付きの発表だと思われますので、いやー、3ヶ月間そういうブランド構成の新たな戦略を模索していたんですね。これでいよいよ、うん、新生ファニー、そしてその中の新生スタンド FM 始まっていきそうですね。ですので、新たな動き、もうすでにいくつか出てますんで見ていきましょう。まずはスタンド FM で新しい番組というか、3年ぶりの復活だそうで番組が始まります。これもしっかりプレスリリースを1本打って、東野幸二さん、それからメッセンジャー黒田さんのタッグの吉本芸人生存確認テレフォンという番組が復活するということですね。それが、まあ、スタンド FM をね、メインでやると。それから、年末に向けた、ライブイベントですね。超大型ライブイベント、ライブスタンド発表ですね。もう名前からしてスタンド FM ですよね。そして、この様子を、まあ、すべてではないとは思うんですけども、スタンド FM でしっかりフューチャーしてくると。公開、生配信をお届けということもしっかり書かれています。そして、新たな賞レース、M1 グランプリなどのような、新たな賞レース、日本一早い賞レース、100秒刻みのネタで100万円をつかめと、こちら、新年1月1日に行われる賞レースということですね。そしてこれが、配信は YouTube なんですけども、優勝者の賞金が100万円なんですけど、副賞として BS 吉本冠番組、そしてファニー賞としてスタンド FM で冠番組が実施と。いうことなんですね。いやー、ですから、様々なイベントの仕掛けとして、スタンド FM がしっかりね、スタンド FM という名称で、 組み込まれているというところで、皆さん安心してください。これからもスタイフですよ。吉本興業がしっかりね、育てていくというのろしを上げたと言っていいんではないでしょうか。今後もスタンド FM に注目です。
ハッシュタグクリエコ。
では戦略テック関連いきましょう。まずはこちら、
2024年12月3日オリコンニュースの記事です。星野源 YouTube で新たな試み、光の跡など合計9作のミュージックビデオに副音声を新たに追加し公開。
世界のポッドキャストリサーチではもうすでに YouTube、Spotify、Apple Podcast というポッドキャストプラットフォームのシェアの順位がね、ほぼほぼ確定している状況です。そんな中、YouTube が新たな試みをひっそりと行っていました。あの有名アーティスト、星野源さん、新たなミュージックビデオを YouTube で発表してるんですが、その中にですね、なんと副音声が入っているとのことなんですよ。いやー、これびっくりしました。実際に YouTube にアクセスして一時ソース見てみました。すると、設定のメニューの中に本当に副音声を選べるようなメニューがもうサクッと出てるんですよね。そしてしっかり星野源さんと、あともう一人のパーソナリティの方が二人で語りをしてるというトークがね、入っているんですよ。いやー、一つの動画で二つのコンテンツを楽しめると。副音声という音声コンテンツをね、楽しめるということで、YouTube 本当音声の方にもしっかりエンジンをかけてきてるなという感じがしますよね。ここに Google の AI がさらにいろいろ絡んでくるということもおそらくしてくるでしょうから、そうなると本当に快進撃止まらなそうな感じがしますよね。Spotify はビデオポッドキャストなどで追撃しますが、どうなっていくんでしょうか。今後に注目です。ではその他見ていきましょう。Spotify ですね、年末に向けたいつもの年末のランキング企画ですとか、あと自分自身の番組のね、まとめみたいな機能、今年もやってますね。それから音声広告大賞みたいなものも発表しまして、これも日本初開催ということです。それから、ボイシーのプレミアムリスナー VIP 導入ということで、利用規約の改変があったそうです。来年の1月1日より、バックナンバーが聞き放題になるプレミアムリスナー VIP を新設しますということです。確かに今のプレミアムって、1ヶ月分がなんか聞けるバックナンバー購入券的な感じなんですよね。ですからまあ、料金設定とかがどうなるかわかんないんですけども、ボイシーもまあなんでしょうね、いよいよそのオーディオブックを大量に投入してますけども、いよいよこう、有料音声コンテンツプラットフォームみたいな、そういう路線に行くんでしょうかね。なんか目指すはネットフリックスとかそういうところという感じなんでしょうかね。今後に注目です。そして Amazon 傘下のライブ配信プラットフォーム Twitch。こちらは音声だけではなくて、本当に映像の YouTube ライブのような映像全般のね、ライブ配信プラットフォームなんですが、その CEO さんがですね、なんと日本に来日しているとのことで、ただ日本での視聴がものすごく増えてるジャンルとして雑談を挙げてるそうなんですよね。いやー、そう、海外ですと、いわゆるフリートーク全般のことをもうね、ポッドキャストって言うらしいんですよね。それぐらい定着していて、確かに日本でもこれからテレビからどんどん YouTube に流れてくるというライト層がね、増えていく流れの中では、確かにね、トーク番組、トークチャンネルってもっと増えてもいい気がしますから、この動きも、はい、注目ですね。実際私も Spotify ビデオポッドキャストも最近投稿してますけど、何気に再生されてますね。3対1ぐらいで、再生されています。では、その他プラットフォームです。音声ライブアプリスプーン、アベンジャーズ診断というキャンペーンをやっています。Amazon ギフト券がもらえるとのことです。それから、クリミナルナイトなどなど、最近その収録配信のね、テコ入れをしているスプーンですけども、X の SNS アカウントでは新たなね、ショート動画で、こうしっかりね、番組を紹介するというような展開をしていって、本当にね、スプーンはね、やることをやってる。ラジオトークは MBS ラジオ出演権のイベントが開催始まりました。それから、DNA の音声ライブアプリボイスポコチャは、Apple Pay のロイヤルチャージが可能になりました。国内ポッドキャストプラットフォームリッスンは国内の超人気ポッドキャストの、草分けパイオニアと言っても過言ではないリビルドの宮川さんをゲストに迎えたリッスンニュースが配信されています。ポッドキャストファンの人はぜひぜひ聞きましょう。それからサイバーエージェントの音声サブスクプラスライブアプリのアワ、 こちら年間ランキング発表されていました。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2024年11月1日 TBS ラジオ公式リリースです。 TBS ポッドキャストオーバーザさん、大人の悪ふざけ、ついに日本武道館へ。
国内超人気ポッドキャストオーバーザさん、ジェーンスーさんと堀井美香さんの超人気番組ですけども、はい、こちらついにですね、リアルイベント、なんと武道館です。いやー、すごいですね。25年の3月12日と、私たちのレッドカーペットです。いやー、すごいですね。2020年に番組がスタート、2022年にヒューリックホール東京、そして24年1月には旧渋谷公会堂で2日間にわたりリアルイベントで1万人以上を集めると。いやー、快進撃止まらないですね。ついに武道館です。そして何より私が注目したのは、このポッドキャストのプレスリリース、この文章の中に一言もポッドキャストって書いてないんですよ。いやー、だからもう、なんでしょうね、立て付けはもちろん TBS ラジオなんですよ。なんですけど、もう音声配信とかポッドキャストっていう枠を超えた、もうジェーンスー&ホリーミカの、まあ、エンターテイメントショー、まあ、それをたまたま音声でやってるというような立て付けにね、ついにもう昇華しましたね。いやー、もう古典ラジオのように、もう完全になんか別格のビジネスになっていきましたね。まあ、そしてさらには全国各所でイベントをやっているんですけども、もうあまりの人気で一旦終わったツアーのリバイバルということで、広島パルコでオーバーザさん展が開催というほどの人気っぷりです。いやー、この快進撃まだまだ止まりそうにありません。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。ジャパンポッドキャストアワード。はい、ついに始まりましたね。一般投票が開始されました。多くの人気ポッドキャスターさんが SNS でね、リスナーの方々に向けて、ぜひ投票お願いしますというような投稿をしています。もし皆さんよろしかったら、この番組、私の番組も投票してくださると嬉しいです。新しいポッドキャストとしましては、人気グループの&チーム。こちらがですね、来年1月から新しくポッドキャストを始めるとのことです。では、オーディオコンテンツです。有名人気作家の星新一さん、彼の名作をですね、人気声優たちが朗読をするという作品がオーディブルで配信始まったそうです。その声優さんたちがね、すごいんですよ。まあすごい。大塚明夫、川西健吾、関智一、鬼頭明里などなどですね。いやー、これはね、声優ファンの皆さんはもう絶対聞かなきゃダメなやつですね、これね。いや、オーディブル、ほんといろいろ仕掛けてきますね。そして、星新一さんのおなじみの、ぼっこちゃんですとか、宇宙の挨拶といった名作がね、多数収録されていますので、ぜひ皆さん、チェックしてみてください。そしてさらに、朗読としましては、今週、人気俳優の上白石萌音さんのエッセイで、いろいろ、こちらをですね、本人朗読でオーディブルで配信開始ということですね。やっぱりね、本人さんが読まれた方がね、こう思いのノリはやっぱり違うでしょうからね、ファンの方のみならず、ぜひ皆さんチェックしてみてください。ボイスコミックなどオーディオ関連に進出が目覚ましい出版関係なんですけども、小学館からですね、あの人気コンテンツドラえもんのオーディオ配信が始まりました。一つは落語家の林家たい平さんが朗読する、ドラ落語、そしてもう一つは小説の映画版ドラえもんののび太の宇宙小戦争。それぞれですね、オーディブル、オーディオブック JP、Google Play、Apple Books とオーディオブックとして配信されるそうです。いや、ほんと出版関連ね、オーディオ関係への進出増えていきますね。そんな中、Netflix で話題になりました地面師たち。こちらもですね、待望のオーディオブック化されました。こちらはですね、オーディオブック JP、オートバンクの方が先行配信ということですね。さらに、キャストがすごいんですよ。川西健吾さん、早見翔さん、などなどですね。いやー、早見翔さんのあの低音、超イケボで、ね、演じる役どころ、ほんと楽しみですよね。オーディオブック配信アプリブークスですけども、今週は物理学者の村山先生、それから、文学者の横道先生、が配信です。それから、 NTT 東日本 NTT DX パートナーが日本出版販売、それから日本テレビホールディングス、ブレインスリープとともに寝かしつけのオーディオブックをリリースするということです。制作はですね、オトバンクチーム、オトバンクのチームですね。昨今、ポケモンスリープとか、いわゆるスリープテック、ね、流行ってますよね。まあ、そんな中で、寝かしつけに特化したオーディオコンテンツということですね。そう、音声ってね、なんかこういう癒しの効果は非常に大きくて、海外ですと、音声広告の出稿する、広告に出稿する上位に大抵ね、こうメンタルヘルス的な会社が入ってるんですよね。そういう意味では、そうそう、寝かしつけとかスリープテックとかは非常に相性いいと思いますので、今後も増えていくんではないでしょうか。あとはですね、何気に今週、東京都がですね、ボイスコミックをリリースしましたね。なんかテレワークの定着支援と。満員電車対策とかなんですかね、そういったボイスコミックをリリースします。それからとガジェット関連で今週私興味深い動きを見つけました。それがですね、こんなガジェットなんですよ。子供が首からぶら下げるだいたい5センチ四方の正方形ぐらいのようなカメラなんですね。で、何を映すかというと、首から下げて子供の目の前にある絵本を常にカメラで見続けるわけですね。すると、カメラが読み上げをしてくれるんだそうです。いやー、読み聞かせをついに AI ボイスにさせるということですね。なんか、ね、子供に YouTube 持たせっきりにして、スマホに育児をさせることが、まあ問題視もされていますけども、いやー、これはまたね、すごいガジェットを出してきましたね。凸版はもう最近、凸版印刷じゃなくてね、凸版っていう名前に変わったぐらいデジタルに力を入れていまして、今の主力の確か印刷商品って、壁紙なんですよね。高級ホテルの壁に高級木材を使ったような内観だとするじゃないですか。でもそれ実はデジタル印刷された木目なんですよね。その市場に非常に凸版今、売り上げを伸ばしていまして、デジタル関連ほんと伸びてるんですよ。で、こんな音声ガジェットを出してきたということですね。まあ、凸版としてはね、印刷物のその絵本が売れることの貢献になるっていう、そういう算段なんでしょうね。いやーでもね、これある意味その読み聞かせのボイスで、例えばね、その早見翔さんとか人気声優さんが読み聞かせしてくれる分には、子供じゃなくて大人もね、聞いてみたいですよね。実際海外では、子供の読み聞かせアイテムとして、なんかね、目覚まし時計のようなキューブの形をしたボックスが流行っていて、そこに QR コードが書かれたカードをね、挿すんですよ。そうすると、読み聞かせオーディオコンテンツが流れてくるんですね。なんか、Amazon の Alexa とかスマートスピーカーが流行った時に、まあ、これを読み上げてって言ってペラペラペラってオーディオが流れてくるなんていう未来を結構言われてきましたけども、なんだかんだアナログなところの方が手触り感とかがあった方がなんかねいいんでしょうね。なんか何でもかんでもオートマチックではなくて、やっぱり一つアナログの温かさっていうのが絡んだ方が落ち着くのかなっていう気はしますよね。そうなので、はい、この動き注目したいと思います。
クリエイターエコノミーニュース。
では音声広告データその他もろもろいきましょう。まずはこちら、
2024年12月6日電通のオウンドメディア電通報の記事です。 Spotify ではプレイリストまで広告になる、ヒッツ受賞作品をクリエイター目線で分析。
今週の広告関連は Spotify です。Spotify ね、まあラジコと並んで音声広告たくさんね流れますけども、その中でもですね、なんとプレイリスト広告ということが言及されました。日本で初めて開催されました Spotify の公式イベント、Spotify Hits なんですけども、これは Spotify のその広告クリエイティブアワード、まあ賞レースなんですね。その中でなんかプレイリスト広告というものが言及されたっぽいんですよね。でも確かに言われてみると、この私の番組でもキャンペーンでプレイリストを発表するなんていういろんな企業のニュースをお伝えしてきましたよね。例えば何かこうインテリアの会社がね、そのインテリアに合うような おしゃれなジャズのね、ミュージックのプレイリストを、そのインテリアの会社の公式アカウントで、Spotify のプレイリストを発表するみたいなことをね、たまに出てきてましたけども、そこに、まあ、広告がつくという可能性を示唆したということなんですね。でも確かにこれね、言われてみると相性いい気はしますよね。まあもちろん、特定の会社のオウンドメディアとしてのプレイリストだとさすがにそれはないでしょうけども、初めてのミスター・チルドレンとか、初めてのホニャララみたいなプレイリストって流行ってると思うんですけど、そこにね、何かミスター・チルドレンの関連グッズのね、CM が入り込む分には、まあなんか変な気はしないですよね。なので、Spotify、今、シェア的には YouTube を追撃するポジションにはなってはいますけども、とはいえ、まあ音声周りの売り上げということではおそらく YouTube を凌駕しているはずですので、その部分ではどんどん引き離していこうということで新たな広告どんどん展開していくんでしょうね。まあ日本でやっていない広告フォーマットというものも当然ありますし、今後動画広告というものも非常に増えていくでしょうし、うん、でも広告もね、非常にこう、クリエイティブの高いものであればね、全然邪魔になるものではないと思いますので、注目していきたいですね。いやー、どんな広告が始まるか楽しみですね。では、どんどん行きましょう。そんな中ですね、ACC 東京クリエイティビティアワーズというね、広告関連の国内の一大賞レースがありましたけども、その中のね、ラジオ広告も作品がもうアップされていました。審査員さんがもうどれにするか迷うぐらい全部がこう違うパターンのしかもクオリティが高いものということで聞き応えのあるものばかりですのでぜひ皆さんチェックしてみてください。それからマーケジンというウェブメディアでラジオ広告後の購買率が非リスナーの2倍にもなるというようなデータもニュースとして配信されていました。うん、だから音声って本当そのブランディングというかエンゲージメントというかやっぱり相性はあるんでしょうけど工夫次第で本当にまだまだポテンシャルがある広告ですよね。そして音楽も含めた音声の市場というのは世界的には成長を続けています。ただ規模としてはね、当然映像とか他のエンターテインメント全体に比べると、まあ小さいとは言われているんですけども、最近ほら、楽曲を丸々売るなんていうビジネスたまに紹介しますよね。そういった著作権関連の価値も含めると映画産業の興行収入を大きく上回るなんていう調査が出たというニュースも出てきました。そうだからサブスクはそのアーティストはね身入りがこう減っていく差が広がっていくなんていう話もありますけども一方でやっぱりね市場自体は伸びは小さくとも成長がしているというところは注目していきたいですよね。ですので今週はスタンド FM ボイシーそして Spotify も含め新しい動きがなんかポツポツと出始めてきていよいよ2025年来年への様々な帯同が見られたそんな週だったですね。ぜひ皆さんもいろんなニュースチェックしてみてください。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディアクリエイターエコノミーニュースではカーガーが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター2つの媒体で情報発信をしています。あとはニューズピックスというニュースメディアで音声にまつわるニュースに関して見つけ次第ほぼ全てのニュースにコメント解説をつけています。音声配信をより身近なものにしてもらうべく一人でも多くの方に音声関連のニュースを目にしてもらうために解説をつけています。ですのでぜひニューズピックスの私のアカウントもフォローしてくださると嬉しいです。音声配信楽しんでいきましょう。さてお昼には私よくチャーハンを作るんですが今日は思いっきり鍋を振りすぎて、ご飯がですね、3分の1ぐらい鍋の外にコンロの上に、散乱してしまいました。ちょっとショックでした。皆さんもお気をつけください。というわけで皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。ではではバイバイ。